ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月一発目の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月は雨が多い月になるのかどうか、ちょっとねニュースの方よく見てないのでよくわかりませんけれども、対策、雨降るならばやっていこうと思いますが、最近気になったニュースで言うと、カンヌ国際映画祭がこの間行われ終わり、パルムドールというね、まあ、そのコンペティション部門の中で、この今年はカンヌ的にはこの映画が一番でしたっていうのを、まあ、毎年出されるわけですけれども、それが、韓国のポン・ジュノ監督のパラサイトという映画に決まりまして、これがなんと韓国映画史上初で、韓国映画としては、カンヌ国際映画祭でパルムドールを取ることが史上初らしくてですね。で、振り返ってみれば、去年が是枝監督の万引き家族ということで、カンヌ国際映画祭パルムドールが2年連続でアジアの、映画になったっていうこともね、すごいことですし、ポン・ジュノ監督は僕は、まあ、全部を見ているわけではないんですけれども、昔から、好きで、まず最初は初期 あのホイルインには噛まないっていう長編がありまして、これ僕がおそらく中学生ぐらいの時に、まあ、ミニシアターデビューとかになると思うんですけれども、あ、こういう映画が東京のここでやってるんだっていうのを調べて、で一人で見に行って、あ、面白いなっていうか、こういうなんか、それまでは映画っていうものは、まあ、いわゆるエンターテインメントが一番なんだというか、こう良かったね、面白かったね、スカッとしたねで終わるのがいいんだなって思ってたところによ、こう何とも言えない味わいを残す、まあ、ホイールインには噛まないはコメディ色強いですけども、なんかこう不思議な気分にさせてくれる面白さというか、あ、こういう形の映画の面白さ、作品の面白さもあるんだなっていうのを教えてくれた映画で、やっぱりこう、まあ、しかも大作じゃないし、海外映画の中でもアメリカ映画とかじゃなくてね、アジア韓国映画の中ではこういう面白い映画があるんだっていうのを教えてくれた、まあ、象徴的な一本で、ホイールインには噛まないはすごい好きで、まあ、映画好きになった一員の一つと言ってもいいのかなって振り返ってみると思うんですけども、その後ポン・ジュノ監督は殺人の追憶、これは本当に傑作で、まあ、これも僕一人で見に行きまして、大好きな映画なんですけれども、これもまたね、なんていうか、もう終わり方が、まあもうネタバレもないもないでしょうけど、スカッとさせてくれない終わり方、今思えばそのエンターテインメント的と言っていいのか、そのつまり物語としてはすごい盛り上げてくれるし、ハラハラドキドキ、すごい盛り上げてくれるんだけれども、着地としてはもうどんな気分になればいいんだろうというような終わり方で、ソン・ガンホさんのね表情、ラストの表情ももう忘れられないし、素晴らしい映画で、まあもうこの辺においてはもう批評的にも大絶賛されていて、まあ天才監督だっていう風に言われてましたけれども、その後のグエムルとかね、もうすごかったですね。まあパニック映画で、いや、こういう映画も撮れるんだという風なね、大絶賛され、まあ、傑作連発なさっていて、その後の母なる証明とかも、まあ、これはまたすごくて、これもうちょっと説明不能というか、まあ、すごすぎる傑作なのでおすすめなんですけれど、どれもで、まあ、これで、代表化されまして、その後ポン・ジュノ監督は海外進出して、スノーピアサーという、まあ、結構大作の映画を撮るんですけれども、これ僕見ましたけど、あんまりあの前、そのより前の映画監督作品よりは、うーんっていう感じで、あ、海外進出してこういう感じなのかと思っていたんですけれども、そして次が長編としてはネットフリックスで、発表されたオクジャというね作品ありましたね。これも僕テレビで見ましたけれども、あ、こっちは、スノーピアサーより、好きかなという仕上がりで、かなり面白くてですね、おすすめですけれども、これもまた海外、との合作の映画で、あ、なんか違う路線というかチャレンジングなことをやられてるんだなとは思ってましたけれども、今回満を持してというか、久々の韓国映画でパラサイトという映画を、お撮りになって、またソン・ガンホさん主演でね、名コンビが戻ってきて、これがまたパルムドール撮るということで、なんていうか、こう新たなキャリアの始まりというか、もちろんもう傑作ガンガン撮ってこられたし、もう評価は、もう確立されてますけれども、ここからまた新たに、ポン・ジュノの傑作群が始まっていくんじゃないかと思わせるような、まあ、パラサイトまだ見てないですけど早く見たいですね。日本公開きっとするでしょうから、日本公開を楽しみにしております。ということで、内山聖輝のワンクールスタートです。 それではお便りを紹介します。ラジオネームちえさんからいただきました。内山さんこんばんは。第72回カンヌ国際映画祭を見てメールをお届けします。まあ、ニュースを見てということでしょうかね。今回一番注目されたところはやはりパルムドールが内山さんが好きだとおっしゃった作品殺人の追憶、グエムルの監督ポンジュノさんのパラサイトだったという点だと思います。もうそれはねオープニングでお話した通りですね。このパラサイトという作品はマザーのような小規模映画だが150億ウォンの制作費がかかったそうです。その理由が労働基準法を遵守して適切な賃金プラス 4K編集画質の問題ですかねのためだそうです。それで、作品性だけでなく映画界の環境まで考慮したという点でもっと期待するようになりました。はあ、日本でもねそういうまあその、まあ世間的には働き方改革的なね言い方でそれがこう作品作りの中でも、行われていてみたいなニュースはよく見ましたけども、韓国映画界でもそういうことがあったと。今、見れないのがすごく残念ですが、夏休みになったら韓国で見ようと思っています。かっこ、ちなみに私は韓国人ですが、日本で留学中です。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、韓国で、上映されたらすぐ見れては理解できるってことか。羨ましいですね。また別の話ですが、受賞直後のスタンディングオベーションの時に、俳優ソン・ガンホさんと、これいつまでする母、お腹減ったんだけど母って笑顔で拍手しながら話する映像を見てすごく笑いました。スタンディングオベーションがそれほど長かったってことですね。個人的にポンジュノ監督は監督としてだけでなく人間的に尊敬すべき部分が多いだと思います。以前ある講義で究極の恐怖は私に才能があるのかないのか、しかしその答えを誰が言えるだろうか、自分に催眠をかけながらずっと前へ進むだけといった点がとても気に入ってきました。監督がおっしゃったんですかね。まとまりのない話になりましたが、今回のカンヌ映画祭、そしてポンジュノ監督と映画について内山さんの話が聞けると幸いです。これからもラジオ楽しみにしています。なるほどね。究極の恐怖は私に才能があるのかないのか、はあ、いやもう世界中の人があると思ってると思いますけどもね。その答えを誰が言えるだろうか、自分に催眠をかけながらずっと前へ進むだけ。ポンジュノ監督ぐらいのレベルの人でもそういう悩みつつ創作してるっていうのは興味深いですね。まあ重ね重ねになりますけれども、パラサイト大変楽しみにしております。ラジオネーム、けいこさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいております。このところ、たびたびイヤホンのお話をされていますが、最近はどんな曲を聴かれていますか？音楽企画ができなくなってしまったので、せめて曲名だけでも教えていただけたら幸いです。確かにね、地上波放送時代などは音楽企画たまーにやってましたけれども、まあ今は、放送形態的に難しいということで、なかなかやってませんけれども、ちなみに私は先日カンジャムでやっていた竹内まりやさんの特集を見てから、あ、そういうのがあったんですね。竹内まりやさんの曲をよく聞いています。山下達郎さんのお話もされていましたが、ご覧になりましたか？いや、見ていません。急に暑くなり、朝晩の寒暖差が激しいので、体調を崩されませんよう、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。確かにね、あったかくなってきたけどもっていうところはありますね。最近ね、音楽はね、あんまりこう前ほどディグしていくような感じではなくてですね、新しいものも、あ、いつの間にこんなの出てたんだって思うことが結構あってですね、全然詳しくないんですが、まあその山下達郎さんのラジオは、今までに結構聞いてまして、まあその流れというか、山下達郎さんで言うと、最近海外の、タイラー・ザ・クリエイターというアーティストのゴーンゴーンサンキューという曲に山下達郎さんの曲が引用されているっていうので、それ聞きましたけどもね、すごいかっこいい曲でしたね。あとは、ネバーヤングビーチっていうバンドの新しいアルバムが出ていたので、それを通して聞いたぐらいで、もうそれ以外はね、新しいものは全然知らなくて、前聞いてたとか昔のアーティストの曲を聞くぐらいで、もう全然わかんないですね。なんかその趣味、いくつかありますけど、映画見たりサッカー見たり、なんかこうどれに比重をかけるっていうか、その自分に与えられた時間の中で何に時間をかけるのかっていう意味では、音楽へのその比重がちょっと薄まっているかもしれませんね。でもまたね、趣味がまた大きく復活していくかもしれないので、何かいいなと思うものがあったら話そうと思いますけども、状態としてはこんな感じでございます。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。 このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山が分析させていただくコーナーでございます。早速やってまいりましょう。ラジオネーム、ポニュホワアクジョエリカさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私の悩みは家の中で物をなくすことです。ほう。部屋が散らかっているのもありますが、大切だからちゃんとしまっておこうというものに限って見つからなかったり、買っておいたはずのものが袋ごとなくなっていたりします。探して見つかることもあるのですが、もうずっと家の中にはあるはずだと思われるものがいくつも現在進行形で見つかっていません。なぜ家の中で物がなくなるのでしょうか。捨てているということはないと思います。でもないんです。一人暮らしで母がたまに来る以外人を家にあげることもありません。アリエッティ的な人がいるのでしょうか。私の話になりますが、私自身は物をなくすってことが、家の中で、物をなくすってことがほとんどないので、だし具体例としてこう何がをなくしてしまっているのかっていうのがちょっとわかんないので、なぜ家の中で物がなくなるのでしょうかっていう悩みの質問に対しては知りませんって感じなんですけれども、どうなんでしょうね。大切だからちゃんとしまっておこう、こう何をしまったのかで、買っておいたはずのものが袋ごとなくなる、現在進行形で複数見つかっていない。なんかこう、僕自身で言うと、その何か、パッとどこにあるかわかんないけれども、あれどこだろうなって思った時には、大体その、このジャンルのもの、まあ、洋服の小物なら小物で、音楽関係のものなら音楽関係のもので、もう大体こう、ジャンルごとに、そのしまってある場所だったり、その家がすごい収納整ってるとか、整理整頓されてるってことはないんですけれども、まあ、床に物を置いている状態もありますしね。だからそのこのジャンルのものは大体この辺りにあるだろう、この辺りしまってあるだろう、あるいはこの辺りに置いてあるだろうっていうのがあるから、そのそこのエリアに行けば、でそのエリアでしばらく探せば大体出てくるっていうのがいつものパターンですかね。だからこうなくすっていうことはないっていうかね。あとその直近で必要なものとか大切なものだったら、まあいつも目につくテーブルの上に置いておくとかね、いう感じなんで、ジャンルごとに置く、用途ごとに置くっていうことでなくすっていうことはあんまりないですかね。だから、なくなるのかはわからないけれども、対策としてはまあそういうことが挙げられるというぐらいしかちょっと言えることはないですかね。ただまあ物をなくさずに済んだら幸せとは限りませんからね。なくさない人生が幸せとは限らないので、何が幸せかわからないというところでちょっと落としておこうと思います。ラジオネーム花丸さん、20代女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は今友人の男性から好意を寄せられて困っています。昔から男友達が多く、男子との距離感が近いためなのか、自分でも気づかないうちに思わせぶりな行動をとっていたようです。例えばその彼と二人で水族館に行ったり、映画に行ったり、泊まりがけでスマブラをしたりと、私にとっては他の男友達ともしている普通のことだったのですが、今思い返せば彼はデートのつもりで誘っていたみたいです。告白はされていないのですが、デートだ、中華街に行こうといきなり言い出し、私がどうせならみんなで行かないと言うと、ふーん、本当にそれでいいんだ、本当にみんなで行くのと言ってきたり、好意に気づいてから映画に誘われた際、二人きりが嫌だったので他の人も誘ったら、まあ丸々と一緒に映画見れるならいいやと言ったり、かなり俺はお前が好きだぜ感を匂わせてきます。私は友達としては好きですが、恋愛対象として見ることは絶対にできません。彼がこう言った、俺はお前が好きだぜ感を出さないなら、普通に友達のままでいたいのですが、ネチネチこんな風にアピールされるのは嫌です。どうしたらいいんでしょうか。参考情報として、彼とはこの春卒業した専門学校の2年次のクラスメイト。仲良くなったのはここ1年。出会った当初からこの3月まで、彼は他のクラスメートが好きで、その恋愛相談に私が乗っていた。といった感じで、恋愛相談を受けていたので、彼がどんな風な恋愛感を抱いているか、どんな風にアタックするのかを私は把握しているので、好意を寄せられていると気づきました。と、ここで終わっていますね。さあ、まあ悩みとしては、私は友達のままでいたいけれども、向こうはそう思っていないらしい。どうすればいいんだろうか。 まあもう合わないっていうのが単純な結論ですよね。合わない、あるいは、ある程度距離を置いて会いたいならば、まあ必ず複数に人数で会うとか、それくらいですかね。で、まあそれが結論だとしても、いろいろ確認していきたいんですけれども、まずこれですよね。なんだろうな、法律的に OK っていうことと、なんだろう、人としてというか、マナー的っていうと大げさかな。なんかその、法律的じゃない、ある種のみんなの共通の理解的なルール、暗黙の了解とも違うかな。そういう、こう、社会通念っていうと硬いな。こう、マナー的な、いや、これはこうだよねって、その、友達同士、恋人同士、友人関係、仕事関係の中でも、こう、共有しておきたい的な、マナー的なことを分けて考えなきゃいけないですよね。つまり、その、男女が仲良く、この場合は、その彼と二人で水族館に行ったり、映画に行ったり、泊まりがけでスマブラをしたりっていうの、別にしてもいいわけじゃないですか。法律的というか、一般的な、ルールにおいては。だけれども、それとは違う決まりというか、ルール、マナー的な部分で言うと、いや、そういうことを、行為がないのに、撮影を受けたり、繰り返していったら、向こうを、が好意を持ってしまった場合、まあ、いわゆる勘違いをさせたってことになるから、そういうことは避けましょうっていう考え方もやっぱりそれはありますよね。だからこれどっちを取るかっていうことがまず一つありますね。私はそんなダメってことはないんだからやりますし、それで遊びたいし、で、それで告白されたら嫌だよって言うからいいんですっていう考え方もあれば、いや、法律的動向とはまた別のエリアにおいて、そういうことは、こう、人を勘違いさせてしまうかもしれないし、長い目で見れば人を傷つけてしまうかもしれないから、男性と二人きりで、遊んだり、ゲームしたり、どっか行ったり、泊まりがけなんてもってのほかみたいな考え方もあるでしょうね。まあ、まず一つ、これどういう人間になるかというか、どっちを取るかっていうのがあるでしょうね。だから、花丸さんも、まあ、そこをどうしたいのかっていうところで、で、それを言ってますよね。好きな時間を出さないなら普通に友達もいたいけれども、アピールされるのは嫌だからどうすればいいだろうと。で、恋愛対象として見ることは絶対にできないと。友達としては好きだけれどもっていうところで、どっちを取るかですね。いや、それダメってことはないんだから、友達としていいんだから、アピールされるのがなければ遊ぶよっていうのか、いや、でもダメでしょうと。だから、距離を置くかっていう、どっちを取るかっていうのが一つあるでしょうね。まあ、それを置いてもらって、で、そのマナー的な観点から言うならば、マナーっていうか、これも好みかな、価値観としては。こう、人間関係はやっぱり、こじれてしまうと、とかく恋愛が絡んでいると面倒なことになりがちなので、揉め事も増えますし、で、揉め事によって時間が取られるって仕事に影響を与えたりすると、ことですしね。だから、好きじゃん、まあ、僕が勧めるわけじゃないですけれども、一つの方法としては、恋愛対象として見ることが絶対にないのであれば、関係を断ち切る、あるいは距離を置く、が大人としての行動かもしれないですね。要するにこう、好意がないなら勘違いさせないようにする、そういう行動を、まあ、それはこの人に対してに限らず他の人に、まあ、基本的には、まあ、男性に対してそういう行動を心がける。なぜなら、こう、好意を持たせてしまうと、いろいろこう面倒なことも起こりうるからっていう、のが一つ方法ですかね。で、まあ、どうしたらいいんでしょうかっていうところで最初の結論に戻りますけれども、もう会わないと。あるいは、ま、距離を置くっていうのが、ま、答えとしてあって、で、まあ、その結果、人の気持ちっていうのも変わりますから、その、距離を置いたりすることによって距離と時間を置けば、結果、なんか向こうは向こうで他に好きな人ができたりして、恋人関係が成立していたりして、あ、そうなんだっていうことでまた時間を置いて、会ってみたら、なんかそういう前のごたごたというか、そういう好きなアピールみたいなのがなくなったりして、ある種健全な、普通の友達関係として、なんならいつの日か二人で遊ぶ日も来るかもしれないので、あ、でもそこからまたこじれたりする可能性もあるかな。だからまあ向こうも向こうで変わっていく可能性もありますから、一つ方法としては、 そういう観点から距離を置くっていうのが、その花丸さんの願望的には答えとしては出てるんじゃないのかなと思いますけれどもね。このまま、会い続けたりして、そのアピールもされるのもないようにっていうのは、その両立、会いつつ、遊びつつ、その好き好きアピールもなしっていうのは、難しい気がしますね、その両立は。なので、それが嫌なら、会わないようにするっていうのが、一つの結論ですかね。ということで、こんな感じでいかがでしょうか。解決は毎回ね、できないのは、それ申し訳ないと思ってますけれども。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖のワンクール。内山さん、打ち上げ来ないってよ。このコーナーでは皆様の身の回りにいるマイペースすぎる人を紹介していきます。ラジオネームくぬぎさん、東京都の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも素敵な番組をありがとうございます。私が中学生の時、マイペースというか自分の主義を貫く男子の先輩がいました。まあ、マイペースってことでしょうね。先輩はどんなところにもママチャリで登場するポリシーの持ち主で、 3km 先の図書館での集合はママチャリ、まあ、自転車の一つの形態ですかね。 10km 先の映画館の集合もママチャリ、さらには 30km 弱距離がある林間学校の集合場所にも他の生徒が自家用車で集合する中、まあ、車でみんな連れてってもらったりする中、ママチャリで現れました。はあ、すごい、自転車でね。当時私が住んでいた地方は高地トレーニング場所になるほどの山がちな地形であり、中学生の交通手段はバスか車での送迎が当たり前でした。はあ、そんな中、運動部でもないのにスタイルを貫くその先輩は私たち後輩にとって伝説になっており、生徒内だけでなく先生や親にも、〇〇くんは今度の行事にもやっぱり自転車で来るの？気をつけてね、と半ば公認状態でした。今になって考えると周囲の期待でやめるにやめられなくなっていたのだと思います。そんなに期待されていたんですか？たまにお尻が痛いと言っていました。高校ではその先輩の噂は途絶えたので、伝説は中学で終わりを迎えたのでしょう。自分のポリシーを貫いていた、ある意味かっこいいマイペースな先輩でした。はあ、まあね、好き、自転車漕ぐのが好きで長距離の移動もしたいから3キロ10キロを頑張るっていうのは全然趣味としていいと思いますけれども、30キロともなればね、なかなかな距離ですからね。みんな車で、送ってもらってる中、自転車で行くっていうのは確かに伝説になるかもしれないですよね。先生にも。でもその、なんだろうな、自分が好きだからやっているっていうことと、周囲がに期待されて、まあ、嫌いじゃないけど、ちょっとしんどくなってきたなっていう状態でも、やめるにやめられなくなっていたのだとしたら、それはちょっと軽い悲劇ですよね。なんか、そのマイペースとはちょっと違ってくるかもしれないですね。その好きなものを発達させて、発展させていったら、なんか自分が首を絞めているみたいなのはね、それは難しい問題ですね。まあ、でも、その、くぬぎさんが伝説と称す、その先輩が、今は高校生なのか大人になっているのかわかりませんけれども、自転車乗り続けていたらいいですね。その趣味が、もう自転車やめたんだっていうことになってないことを祈りますね。なんか今でも乗り続けているといいなと思います。ということで、引き続き皆様の身の回りにいるマイペースすぎる人を教えてください。以上、内山さん、打ち上げ来ないってよでした。
内山聖のワンクール。
内山聖のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週はね、内山さん打ち上げ来ないっていう、結構久々ですかね、やりましたけども、マイペースといえば、最近この番組の打ち合わせの時間が長くなりすぎて、そっちで一本取れるんじゃないかっていうぐらい喋っちゃって、結果もうスタジオを抑えてる時間も何時までだから早く取らないとって言って走るみたいな謎の現象が起きてて、ちょっとね、何年文化放送に来てるんだみたいな感じになってるので、ちょっとね、 ちゃんとそういうフリートークを出し惜しみするっていうことをね、今後の課題としてやっていこうと思います。まあでも大体その放送上に載せられないことを打ち合わせでガス抜き的に喋ってるっていう面が多いのでね、それはいたしかゆしというかね、あれをこういい感じにパッケージングというか載せられる感じでいい具合にこうみんなが聞きたくなるような感じにするっていうのがね、大人になることであり魂寄るっていうことなんだなと思いますけどもね。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。